じらせ、オーマイタウン。はい、始まりました。フォルツァこじらせオーマイタウン。今回のパーソナリティの籔本直之です。皆様よろしくお願いいたします。さて、前回に引き続きましてですね、今回もまたまたお便りが届いておりますよ。まずそちらを読みたいなと思います。パンチョスアットマーク、今年も頑張りますな、町バカさんよりいただきました。ありがとうございます。こんにちは。最近暑くなってきましたが、何か紫外線対策などはされていますか？とのお便りでございます。パンチョスアットマーク、今年も頑張りますな、町バカさん、ありがとうございました。そうなんですよね、もう5月の下旬ぐらいから一気に、中旬ぐらいからもう一気に気温が高くなってきまして、あの夏日を記録するっていう日も結構多くなってきたんですよ、関東地方でも。まあなのでですね、私もちょっとそろそろ日焼け対策だとか紫外線対策とかしなきゃいけないのかなとは思うんですけれども、さて私ですね、まあ、紫外線対策なんですけれども、まあプライベートでやったこと一度もないんですよね、人生で。あの紫外線対策、まあ結局のところやったところで、まあ、日焼けするときはするよねっていう感じなんですよね。日焼けしたらしたで、まあ別に、それならそれで、代謝だとかが促されていいんじゃないっていうのが私個人のスタンスなんですよね。まあ、これはあくまでもプライベートのお話なんですけれども、仕事だとそんなわけにはいかないんですよね。仕事で、もしも、まあ、複数日がまたがっていて、かつ夏日を記録したっていう時には、あ、こりゃやっていかないとまずいなっていうのを、考えて、紫外線対策だとか、日焼けクリームだとか、そういうのをちゃんとやっておきますね。というのもですね、まあ、ドラマだとか映画だとかでも時々見るんですけれども、あれ？この人、直前のシーン、もしくは直後のシーンと肌の色違わなくないっていう人、時々いるんですよね。本当に。いや、あれ本当にちょっと笑ってしまいましてですね。まあ、撮影なので長丁場になってしまうんですよ。で、まあ、シーンも、後から撮るところは、ちょっと別の時間に撮る、別の日に撮るなんていうのも結構あったりするので、まあ、それによってですね、日焼け対策とかちゃんとしてないとそうなっちゃうっていうことがあったりするので、私さすがにそんなことをプロとしてはできないなぁと思って、ちゃんとそういう時にはやるようにはしてはありますね。はい。まあしかしですね、先ほども申し上げた通り、プライベートの時は一切しておりません。はい。ではですね、こんな感じでよろしいでしょうか。冒頭は以上でーす。はい。ではですね、ここから私のミニコーナー行きたいなぁと思います。私のミニコーナーは、超常現象でございます。今回ご紹介する超常現象はこちら。ジャージーデビルでございます。ジャージーデビル。これもまあなかなか聞くことが多いっていうやつですよね。アメリカのニュージャージー州で古くから目撃されているユーマ、すなわち未確認生物でございます。まあこれもですね、結構枚挙にいとまがないぐらいたくさんの報告例があるんですけれども、一番、古くの目撃情報が1778年のことなんですけれども、まあその時のですね、当時のスティーブン・ディケーター海軍将校っていう方がですね、砲弾のテストを行うために、もうこのハノーバー鉄工所っていうところがあるんですけれども、そこを訪問した際にですね、この、まあ、ジャージーデビルっていう謎の生き物を目撃しまして、なんだあれはってな感じで、 まあ、発砲したわけなんですよ。しかしですね、発砲しても、死ぬことはなく、そのままどこかへ消えてしまったっていうのが、少なくとも残っている目撃情報では一番昔のものでございますね。さっきちょっとちらっとお話ししてしまったんですけれども、この、ジャージーデビルですね。結構有名ではあるんですけれども、まあ、知らないっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、ちょっと軽くご紹介いたしますとですね、体長は約1メートルから、目撃情報にもよるんですけれども、1.8 メートルぐらい。で、馬だとかに似たような頭をしておりまして、コウモリのような翼が生えていて、さらに、馬のひづめのような足跡を残して細長い尻尾もあるっていう、なかなかキメラみたいな感じの生き物だなっていう感じなんですけれども、一説によればっていうか、まあ、こんな伝説が残ってるんですけれども、1735年にですね、まあ、当時のリーズ家っていう、お家があったんですけれども、その時の母親がですね、まあ、この方結構子沢山で13番目の子を、身ごもっていたそうなんですけれども、この時ですね、大変な難産であったそうなんですよ。こんなに苦しませる子なら悪魔が生まれてくればいいな、という冗談で言ったらしいんですよ。その時にですね、生まれた13番目の子供がですね、母親の腕の中で、文字通り悪魔に変身してしまって、そのまま天井を突き破って飛び去ってしまっていったそうでございます。その悪魔というのがですね、翼だとか尾だとか鍵爪だとかもあったそうでございまして、そのまま飛んでいってしまったそうでございます。ちなみにこのリーズ家の母親に関してはなんですけれども、デボラ・リーズっていう名前の人物は実際にいたそうでございますよ。まあもちろんこの人が本当にそんなことを言ったのかどうかっていうのは定かじゃないんですけれども、あくまでもこんな説があるよっていう一つの一説でございますね。はい。まあもちろん他にもたくさんの説があるんですけれども、まあこれですね、2000年代になっても色々な目撃情報があるんですけれども、皆様、この、ジャージーデビルですね。どういう、生き物だと思います？まあ、どういう生き物って言っても、さっきも言った通り、コウモリだとか、馬みたいな顔をしていて、さらになおかつ、馬の蹄もあったりするんだったら、じゃあ何かの、まあ、例えばチュパカブラが、宇宙人の、ペットっていう説があるので、それと同じような感じなのかなとも思ったりもするんですけれども、実はですね、このジャージーデビルによく似た生き物が本当に実在はするんですよね。それがですね、ウマヅラコウモリっていう名前のコウモリがいるんですよ。まあ、これですね、本当にウマヅラっていう名前の通り、馬みたいに、頭っていうか顔っていうかが前後にニョキッと長いコウモリがいるんですよ、本当に。で、そのコウモリ、翼を広げるとだいたい1メートルぐらいの大きさになるそうでございます。ということは、このウマヅラコウモリをただ単純に見間違えただけなんじゃないのかとも思うんですよ、思ったんですけれども、しかしですね、このウマヅラコウモリ、なんとアフリカにしか生息していないそうなんですよ。当たり前ですけれども、アメリカのニュージャージーには自然には全く繁殖していないんですね。ということは、もしかしたら、どこかの、自宅、まあ、自宅っていうか、お家だとかでペットとして飼っていたものが逃げ出したか、あるいは、動物園で飼育されていた個体が逃げ出したか、なんですけれども、まあ、もちろんですね、ウマヅラコウモリには馬の蹄なんてあるわけがないので、馬の足跡だとかが残るわけないんですよ。もうこのジャージーデビルが現れたところに偶然馬がいて、馬の蹄がたまたま、その本物の馬の足跡が残っていただけということも考えられはするんですけれどもね。まあ、このジャージーデビルですね、他にも、翼竜の生き残りだっていう説もあったりいたしますので、あ、翼竜だったらなんかちょっとネッシーみたいな感じで、ちょっと、なんて言うんでしょうね。ロマンが溢れるなぁとは思いましたね。はい。まあ私個人はですね、本当に翼竜説っていうのがなんかちょっと、信じたいなとは思ってはおります。はい。ではですね、今回の私、籔本直之のミニコーナーは、 ジャージーデビルをご紹介いたしました。ありがとうございました。はい。では、ここからお題ガチャのコーナー行ってみたいなと思います。では、今回のはどんなガチャでしょうか？引いてみましょう。はい、出てきました。何にでもなれるとしたら何になりたい？何にでもなれるとしたら何になりたい？今、本当に、ジャージーデビルってどんな感じなんだろうとは思いましたけれどもね。でも本当に何にでもなれるとしたら何になりたいか。ですね、本当に今パッと思い浮かんだのが、グレイ。グレイですね。宇宙人のグレイ。グレイって、大体、身長が130センチから140センチぐらいで、かつ、指の数が3本しかないそうなんですよ。そんなグレイが地球だったら一体どんな身体能力を発揮できるんだろうっていうのはちょっと気にはなりますね。握力はどのぐらいなのかだとか、目はどんな風に見えるのかだとか、呼吸は果たして酸素を呼吸で苦しくはないのかとか、そういうことがすごい気にはなりますね。はい。ちょっとそれなってみたいなと思いました。はい。そんな感じでよろしいでしょうか。では、今回のお題ガチャは、何にでもなれるとしたら何になりたい？それに対して私の回答は、宇宙人のグレイになってみたいでございました。ありがとうございました。はい。もうエンディングのお時間でございます。今回の藪本のミニコーナーは、ジャージーデビルをご紹介いたしました。そしてもう一つお題ガチャが、何にでもなれるとしたら何になりたい？それに対して藪本は、宇宙人のグレイになってみたいでございました。ではまた次回お会いいたしましょう。さようならー。